それではこの朝は主の導きと守りの中で、主の導きと守りの中でという題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはパウロがユダヤの議会、サンヘドリンと言いますが、ユダヤの議会の前に立たされるのを見ました。この裁判はローマ市民のパウロにとっては決してその正式なものではなかったわけですが、でもこの指導者たちに対するその主対して彼らに主を明かしする機会としては重要なものであったということができますね。ところがその初めから立法に基づいた正しい裁きが行われることがなかった。私は正しい良心を持って神様の前に歩んできたって言ったら、彼を撃てって言って、アナニアに言われてっていう、そういうところから始まったってことを見ましたけれども、ですのでパウロはその中でこう叫んだ。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのですと。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。彼のこの発言によって議会は、復活を信じるパリサイ派の人々と、そしてそうでない復活を信じないサドカイ派との間で二分され、ます。そしてその騒ぎがいよいよこう大きくなる。どうぞイメージしてくださいね、その議会。その二派がこうわーって、まあ、そんなに難しくないかもしれない。いろんなどっかのそういう政治的なそのグループでみんなこう罵声を飛ばしながらわーってやってる姿っていうのは容易にイメージできるかもしれないんですが、そういったことで2派に分かれる。そして騒ぎがいよいよ大きくなるにつれて、パウロは彼らによって引き裂かれそうになった。幸い千人隊長とその兵士たちによって、パウロはそこから救出されますが、でもさすがにここまで、ギリギリのところを通らされると、まあ、パウロも勇気を失いかけたのでしょう。失ったとは言い難いんですが、そういう失いかけたと思うんですね。その夜、主はパウロのそばに立ってこう語られる。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。このことによってパウロがどれほど力強められたかは記されていない。勇気づけられたとかそういったことは書いていませんが、でもこの時のパウロには間違いなく、この主の現れと、主が現れてくださることと、その御言葉による約束を持って語ってくださることが必要であった。なぜならばこの後、今はまだ先週までのこと言ってますよ。なぜならこの後、今読んでいただいたように、事態はさらに悪い方向へと向かう。パウロにとってはもうとっても危険な方へと向かっていくからですね。12節のところから15節まで見ます。夜が明けるとユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んで、パウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。最近よく言っていますけれども、たった一人でも誰かに憎まれたり殺されそうになったらどうですか、皆さん。生きた心地しますか。先日ね、日本でその新幹線の中で、ご存知です、男性が一人殺されましたね。何度も刺されてみたい、襲われて、やけになっていた、どうでもよかったみたいな、そんな感じで加害者犯人はこう言ってるみたいです。あと二人女性もね、入院というか病院に運ばれたそうですが、まあ一人の男性の方は亡くなった。何がどこで起こるかわからないですよね。アメリカでは銃がどうこうってこうなるわけですが、銃でなくても いくらでも人を殺すことはできますね。人のうちにその問題が、罪の問題がある限りね。で、今言ったようにたった一人でも、ね、皆さん、あなたのことを憎んで殺してやろうっていう人がいたら、生きた心地しないですよね。で、ちなみにここでパウロの殺害計画に加わったのは数名ではない。40人、いや40人以上のユダヤ人たちがパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合ったっていうんですよね。飲み食いをせずに人は長く生きられないわけですよね。ですからそういう意味ではもう今すぐにでもパウロを殺す、彼を殺すつもりで、それを実行するつもりで彼らはいたわけです。じゃあこのユダヤ人たちとはどういう人たちだったのか。彼らが祭司長たちや、長老たちにのところに来てこう言ってますよね。ちなみにここに律法学者が入ってないのは、律法学者の多くはそのパリサイ人ですから、前回の議会の中ではパリサイ派の人たちはこの人に悪いところは見出さないと、ね、もしかしたら天使が彼に語ったのかもしれないという彼側に、パウロ側についたわけですから、ここでは律法学者たちは入ってないですよ。祭司長たちや長老たちのところに、あなた方は議会と組んでというところからして、このユダヤ人たち、パウロを殺そうとした人々は議会に属するものではなかったようですね。まあその何人かいたかもしれないんだけど、まあ基本的にそうではなかった、ですからその宮で最初の時に騒動が起こった時に、千人隊長たちが来るまでパウロを打ち叩いていた人々だったのかもしれない。まあそのまま気が済まないでね、パウロがもう千人隊長たち連れられていったわけですけれども、そのままもうその怒りが収まらず殺してやろうって思っていた可能性は大きいですよね。でこの中にはアジアから来たユダヤ人たち、つまりパウロを最初に訴えた人たちが含まれていたことも、まあ容易に予想できますよね。でここでパウロがユダヤ人たちに訴えられた元々の理由について思い出したいと思うんです。なぜ彼はエルサレムに来て、その宮のところでユダヤ人たちから訴えられたのか。まあ細かいことは見ません。でもそれは今言ったようにアジアから来たユダヤ人たちがパウロをして、彼が宮の中に異邦人を連れ込んだと思い込んで、彼を神の民、律法を宮とに逆らう者として訴えたからですよね。もう思い込んだ。もうパウロが以前その異邦人の誰かといるのを見たから、もうこの時もパウロがそのようにしている。また自分たちが聞いているところでは、パウロは、宮にも律法にも逆らうものだって、ね、そういう教えをしているっていうのをもう思い込んでて、彼を訴えたからですね。でも、ということは、それを訴えた者たちは、当然、それらを重んじるものですよね。パウロをそれに反するもの、汚すものとして訴えているわけですから、当然彼らは自分たちは重んじるものだというわけですよね。でもどうでしょう。祭司長や長老たちのところに行って、議会と組んで、パウロを連れてくるように願った者たち、つまりパウロの殺害計画に加わった人たちは、パウロが律法によって正しく裁かれて有罪判決が出たので、その裁きを下すという意味で彼を殺そうとしましたか？違いますよね。そんなことは関係ないわけです。もう最初に殺すっていうのがあって、その後その周りにそういう準備を進めていくわけですが、違うわけですよね。じゃあパウロを議会のもとに連れてくる理由として、彼らが祭司長たち長老たちにもっと詳しく調べるふりをしてと言ったのはどうでしょう。そのように調べるようにパウロを連れてきてくださいって言って、勝手にやるとかじゃなくって、あなた方そのふりをして連れてきてください、その途中で殺しますからって言ってるわけですから、もうそれをバラしてるわけなんですが、彼らは本当にパウロを調べるつもりだったのか、 間違いなく違いますよね。そのふりをしてですから、パウロを取り調べるためではなくって、そのふりをして、千人隊長がそれを許したところで連れてくる、その途中でパウロを殺すためにそのような偽りを語ったし、この祭司長たちにも偽るように言ったわけですよね。ですからこんなことはあえて言う必要はないんですが、パウロを殺そうとした人々、そして彼らの策略に手を貸した祭司長たちや長老たちは皆律法を守るものではなくって、むしろそれに背くもの。なぜなら彼らは律法に基づいて裁きを行うことをせずに、でもパウロを死に値すると、もう最初からもう自分がジャッジですよね。パウロはもう悪、勝手に判断し、その計画の実行のためなら平気で偽りを語るものであったから。律法を守り行うことでは誰も救われないですね、皆さん。律法を守り行うことでは、なぜならそれを完全に行える人はいないからです。大丈夫ですか、そのあたり。これを守ってあれをしてっていうような生き方では誰も救われない。なぜなら私たちは誰もそれを完全に守れない。一点の曇りでもあれば、それは私たちは守るものではなくて背くもの、ね、破るものですよね。ゆえに律法それ自体は命を与えるものではなく、むしろ律法を通して私たちは自分の罪が明らかになる。こうしなさい、ああこれはしてはいけないって言われていることで、私たちはそれを守って命を得たではなくって、むしろそれを通して、あ、自分が守れないもの、自分のうちに罪があるんだ、自分は自己中心なものだっていう、その罪が明らかになる。でもそれによって私たちのうちに罪の意識が、まあ、芽生えるわけですが、あ、自分が罪人で分かると。善人じゃないですよ。自分が、あ、罪あるものなんだ。自分のうちに問題があるんだ。それが分かると私たちは救い主のもとへ、イエス様のもとへ、この救いのもとへと導かれていくわけですね。じゃあ律法は悪いものなのか。私たちを悪と、ね、私たちのその罪を暴くという意味において律法は悪いものなのか。違いますね。律法は神の言葉であるゆえに、それは良いものであり、聖なるものですね。ただ私たちとしては、今も何度も言ってますが、その罪ゆえに背こうとする、ノーと言おうとする、神に従いたくないというその心のゆえに、自己中心さのゆえに、それをことごとく守り行うことができない。律法が悪いんじゃなくて、私たちの側に問題があるので、それを守ることは、これは良いものなんだけど守ることができない。だからこそ、義なるお方、罪のないイエス様が来られて来てくださり、神様の御心としての律法をことごとく守り行ってくださった。ですからイエス様は義なるお方なわけですね。このお方は不義な点がない、義なるお方、全く神様の御心と一つであったということですね。ということは、ではその律法が良いもの、聖なるものであるならば、ここでパウロを殺した、まあ、くどいようですが、ここでパウロを殺そうとした人たちは、また偽りを語ろうとする祭司長や長老たちは、神様の前にどのようなものですか？彼らがどう考えていたかじゃないですよ。今の彼らの状況を見て、で、今律法のことを見ましたけれども、で、パウロを殺そうとしている人たち、偽りを平気で語るその者たちは、神様の前にどのようなものですか？間違いなく、神に敵対するものですよね。口先ではその神様って言ってますよ、神の律法って言ってるんだけれど、その行いにおいては平気で神様に背くことをしている。つまり神様の前に彼らは罪人であり、神に敵対するものですね。パウロは今まさにそんな人たちの天に陥りそうになっていたわけですが、じゃあどうですか、パウロこの後どうなります？は死んでしまって葬儀が持たれて、ああってならないですよね。主はご自分に敵対する者たちからパウロを助け出される。どのようにしてですか？2つのポイントが挙げられると思いますね。1つ目は、パウロの姉妹の子、 聞き慣れないですけど、パウロの姉妹の子が出てきます。そして、もう一つはパウロが生まれながらに持っていたローマ市民権ですね、まあ、これまでもそれが出てきて、いますけれども、パウロの姉妹の子、そして、パウロが持っていたローマ市民権ですね。16節見てください。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵に入ってパウロにそれを知らせた。このパウロの姉妹のことは、つまりパウロの甥っ子ということですよね。彼のパウロの親族について他のところでは言及されていないので、彼がどのような人であったのか、この甥っ子がどのような人であったのか、なぜユダヤ人たちの陰謀を知ることができたのか、彼らが当然ね、みんなにパウロを殺すぞーって言ってたとは思わないね、あまりそうやって広げるとすぐローマ兵たちにも伝わるわけですよね。ってことは、そのコネクションがなかったらこう聞くことはできない。でもそのどのようにしてそれを知ることができたかは謎です。まあ、パウロはもともとパリサイ人であったというところから、彼の甥っ子もユダヤ人たちの間でのその何らかのコネクションがあったことが考えられますが、まあ、実際のところはわからない。でもとにかくその彼がパウロの元に来てこのことを知らせたので、この殺害計画は千人隊長の知るところになり、パウロはその彼らから守られるわけです。でもどうですか、皆さん、この甥っ子、あんまり掘り下げる必要つもりはないんですが、この甥っ子が取った行動は、皆さん、あなただったらしたと思います？40人の、あのアサシンたちがいて、ね、その殺害計画に立っている人たちがいて、でそれを聞いたからって言ってこうそーっと言ってパウロに告げたと思います？当然やるべきだよ、ね、身内なんだからって。おじさんの命を守るためには当然のこととも言えるかもしれないんですが、でももしそれがバレていたら、途中でそれがバレていたら、今度はパウロだけではなくて、間違いなくこの甥っ子の命までも危険が及んでいたと思うんですよね。でそういう意味で彼の行動は勇気あるものであったと思います。でも名前さえも出てこないので、もう聖書はさらっと言っちゃうわけですけれども、でもそのようにして、パウロのが何かじゃなくて、それを超えたところで、パウロにはどうにもできないその中にあって、でも主ということができますよね。パウロはこのことを通して議会に連れて行かれることなく、つまり殺されることからも免れた。別にパウロが殺されることを恐れていたっていうことではないですよ。でもパウロが証しをするために、ローマでも証しをするためには、ここで殺されてはいけない、主は助けでは与えられたということですね。もう一つのポイントについてみます。彼の甥が殺害計画を知らせに来た時、パウロはローマ兵の中にいたわけですよね。それは彼がローマ市民であったからです。ですよね。ローマ市民であったから、その守られてたわけですけれども、つまりパウロはローマ市民であったゆえに、ユダヤ人たちの悪の手から守られた。というのも、もし彼がローマ兵たちによって守られていなければ、その中にいなければどうでしょう。思い出してください。宮で騒動が起こった時、千人隊長が来るまでもう殴られて撃たれてたわけでしょ。で、撃ってた人たちは、ちょっとね、こう、怒ってとかじゃなくて、殺す気でやってたわけですよね。千人隊長に、その後千人隊長に鞭打ちを命じられたとき、どうでしょう。それによって、もう、死に至ったという囚人たちも少なくなかったと言われていますね。ユダヤの議会の前に立たされたときはどうですか。もう引き裂かれそうになったわけですよね。そしてこの40人以上による殺害計画が起こった時、どうですか。もしパウロがローマ市民でなければ、もうとっくに彼は殺されていたでしょと思いません。もう以前にも、もう伝道旅行の際にも彼は殺されかけてるわけですけれども、もうこのエルサレム来てまだそんな何日も経ってない間に、もう本当にすごいことなわけですよね。一対一で喧嘩したとかじゃないですよ。もう相手はもうたくさんの群衆であったり、その議会であったりね、でローマの千人隊長ですから、その千人隊長にこう、命じられた、そういう中にあって、おそらく彼がローマ市民でなかったらもうとっくに もう殺されていたことでしょう。でもパウロの意思に関わらず、その彼の思いに関わらず、彼が生まれながらにローマ市民であったので、それがユダヤ人たちの殺意の手から彼を守るものとなった。彼をして、そのローマ市民であったからこそ受けることができた守りがいかに特別なものであったかは、この後よく出てきます、よくわかりますね。カイザリアにいる総督ペリクスのもとに、千人隊長はこのパウロを送るわけですけれども、その際に出した命令を見てみましょう。23節、24節。そして二人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように、歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように、馬の用意もさせた。歩兵200人、騎兵70人、総兵200人、合計すると470人ですよ。470人。千人隊長は千人の隊長な、千人の部下がいての隊長なわけですから、ね、そのうちの470人、もうちょっと多めに見積もって500人としたら、どうです?もう半数ですよね。たった一人のパウロのために、これだけの護兵をつけたのですから、それはすごいことじゃないです。ねえ、どれだけユダヤ人たち、まあ、40人以上ですから、そこから暴動になって、わーって広がる可能性もありますよね。で、そういったことを考えると、ねえ、もちろん警戒するわけですけれども、そして千人隊長としては、自分の管轄内の治安を守ることが仕事ですから、パウロを助けたいとか、そういうね、なんかそれをもう、はるかに超えて、彼は治安を守らないといけない。彼の仕事なわけですから、このこと、まあ、たった一人って言いましたが、このたった一人を通して、すんごいことが起こるかもしれないわけで、このような、兵たちをつけたわけです。兵たちをつけたわけですよね。でも、パウロとしては、このことを通して、ここで殺されることなく、こう、移されていくわけですけれども、主の皆の証のために、彼はローマまでを導かれることを、このことを通しても、確信したに違いないと思う。まだローマまで行ってないですよ。でも、彼の、その、できる範囲を超えてるわけですよね。その中で、この守りを通して、パウロは、主にさらに望みを置くことができたと思うんですね。兵士たちは命じられた通り、その夜9時に出発し、夜中にアンテパトリスという町まで行きます。それはエルサレムの北西約56キロに位置し、ヘロデ大王によって建設されたと言われています。で、そこから先、そこまで行くわけですけど、そこから先は、騎兵たち70人に任して、残りの400人たちは兵へと、エルサレムへと戻っていくわけですが、前に地図が出ますので、確認してみましょう。エルサレムわかります?下の方ですね。で、カイザリアは海辺の方で、こう、矢印が出ています。その途中、アンテパトリスってありますね。約56キロとありますが、まあ、これを夜中に到着した、9時に出て夜中に到着したですから、どのスピードで行ったのかってすごいいいんですよね。歩兵の人たちはもう本当にダッシュで行ったのかって思うぐらい、馬の人たちだったらまだわかりますけれども、すごい距離ですが、夜中のうちにそこに着いたというわけです。皆さんどうですか？まあ、これで大体こう終わりの方に来てるわけですが、今日の箇所としてはどうですか？パウロの姉妹の子にしても、ローマ市民権にしても、それはパウロ自身がコントロールできない、その範囲を遥かに超えていたわけですが、彼はたまたまそれらによって、この危険な状況から助け出されたのか。皆さんありますよね。もう万事休すと思えるような。もう私にはどうにもできない。私はもうこれだけやってるのに、もうどうしようもないっていうことっていうのは経験されたことはあると思うんですが、まあそういう状況の中でパウロはたまたま、あそこに姉妹の子がいて、告げてくれたか、よかった。で、同時にローマ市民権だか、市民だから、千人隊長たちから守られて、エルサレムから脱出することができた。その、この助けというのはたまたまだったのか。 そこには神様の介入は全くなかったのか。神様も知らないところでそういったものがパウロを救ったのか。違いますね。これも全て神様の御手の中で起こった出来事。全て、主は全てをご存知で、全てを御手の中に収めておられる。神様のその許しなしに起こっていることはない。私たちにとってはこんな悪が、こんな苦しみがっていうことさえも、神様はちょっと知らなかった、ごめんごめん、留守にしていたっておっしゃる方ではなくって、全ては主の御手の中にある。つまりパウロに対してであれば、あなたはエルサレムで私のことを明かしたようにローマでも明かしをしなければならないとおっしゃった主が、ご自分に敵対するご自分の計画を、この明かし救いの計画をに対してこの敵対する者たちからパウロを助け出された。そのことを知っておられたからこそパウロにも勇気を出しなさい、ここで終わらないよ、あなたはローマにも行くよ、ローマでも証しするよと彼を励まされた。ですから全ては主の導きと守りの中で起こっていたわけですね。パウロを通して主の御名が証しされるため、パウロを守るためじゃないですよ。パウロをあと1年、あと5年、あと10年長生きさせるためじゃなくって、パウロを通して主の御名、ご自身の名が全世界に広げられるためですね。イエス様を知らない人たちにこの福音が届けられるため、ここが大事ですよ。それで神様助けられたから、私も助けてください、私はまだこういうことが、バケットリストがまだ10のうちあと何個か残ってるのに、まだこのまま長生きさせてくださいって、悪いわけじゃないんだけれども、でもそれと主を明かしすることが離れていたら、それでも主は守ってくださいますよとは私は到底言えない。そこが目的ではない。私たちをして主に近づけられ、主の御国へと入れられることが、その主の望んでおられることであり、その約束があるからこそ私たちは恐れずに主を明かしすることができるわけですよね。ちなみにここで登場するその総督ペリクスとは、紀元の52年から58年頃まで在任したと言われますが、パウロにこの、あなたはどこの出身かって言いますよね。キリキア州、タルソの生まれですけど、キリキアの出ですって、それは、その、誰の管轄なのかっていうのを確認するためですね。で、ペルクスがこう聞いたときに、彼はシリアとキリキアの州のが彼の管轄州内であったわけ、であったので、自分がジャッジする、この裁きを行うことになるという意味で、彼を訴える者たちが来るまでパウロをヘロデの官邸に守っておくようにと命じる。このようにしてパウロは縄目と苦しみの待つエルサレムを後にしたわけですね。もうエルサレムじゃないですよ、エルサレムを出たわけですが、でもどうでしょう、彼がエルサレムに入ってからそこを去るまでのことを皆さん思い、ね、もう何度か触れてこのメッセージの中に今言いましたけれども、いろんな出来事があったわけですよね。そのことを思い起こすときに、あなたの心にはどんなことが残りますか？何が残っていますか？パウロ大変だったね、本当に文字通り縄目と苦しみ、主がおっしゃったように本当に大変だったねって言って、もうなんか人事のように、まあ私は今笑ってる、人事としてではないですよ、でももう本当に凄まじいことでしょ、自分の身に起こったらもう本当に大変で済まないですよ。でも皆さんの心にはこれらを通して何が残っていますか？神様もひどいお方ですね、そこまでしなくてもいいんじゃないですか、いかがでしょう、どのようなことが残っておられるでしょうか。パウロのそばに立たれた、ここに何度か戻ってきてますが、今日はパウロのそばに立たれた主が、あなたはエルサレムで私を証ししたようにとおっしゃいましたよね。証ししたように、まだ証しが残ってるじゃないですよ、エルサレムで証ししてまだちょっと残ってて、その後ローマでじゃなくって、エルサレムで証ししたようにとおっしゃったということは、主はパウロをして彼がなすべきことをした、つまり主の証し、主の皆のために歩んだそのことを主は認められたということです。わかります？失敗ではなかったって言ってもいいかもしれない。パウロの歩みは、エルサレムでのパウロが通ったところは、ね、失敗ではなかった。でもその証を通して、どれだけの人が イエス様への悔い改め、信仰に導かれました。私たちはその結果を見て評価したいわけじゃないですか。ね、主の皆のため、主の証のためにエルサレムに行って、ね、もうそれはあなたは私の証をしたって主が認められた時に、じゃあ私たちは何をもって評価するのか。パウロのこのことを通してどれだけの魂が救われましたか。もうほとんど無に等しいでしょ。ほとんどって言ったのは分からないという意味においてですよ。もしかしたらそこで改心した人たちいたのかもしれない、書かれてないけれどもっていう意味においてですが、少なくとも聖書で見るともう全然もう騒ぎ騒ぎばっかしでしょ。彼が語ることを通して、彼の存在を通して。じゃあパウロが御霊によってエルサレムへと導かれ、縄目と苦しみを通して主を明かしたこと、それはそこにはどんな意味があったのか。皆さん、あなたはそれをどのように受け止めますか。例えば今言われること、よく言われること、日本はね、もうクリスチャン人口が 1% にも満たない、もうさらに礼拝を守っている人たちは 0.2% ではないかと、いろいろこう言われるわけですよね。でその中に、このね、その中に、それでも福音を知らない人たちにって言って、ね、海外からも、宣教師たちが来られててあるんですが、と同時に日本を後にする人たちもいる。責めてるって意味じゃないですよ。結果が出ない、実を結ばない、なかなか実を結ばない、お金がかかる、そういう大きな要素ですよね。それだったらもう福音を語って、ああ、リバイバルが起きた、たくさんの人が救われたね、教会の人たちも悔い改めてって少ない費用でって言ったら、あ、じゃあそっちの方がなんか見栄えがいいじゃないわけですか。でも皆さんご存知でしょ、皆さん基本的に日本の方であったり、日本と関わりのある方ですから、どれだけそのようにはいかないのか。皆さんご自身もそうでしょ。そんな簡単に一夜にして、はい、信じます、救われたにはならない。信じた後何十年かかったとしても、いや、でもまだイエス様との関係において、そこまで、それイエス様全てとは言えないじゃないです。時間かかりますよね。でもパウロがこのように明かしたこと、どのように理解するか、どのように見るか、とっても大事ですよね。あ、失敗だって、誰も信じてないじゃない。本当にそうですか。それが主の御心であったならば、パウロが主の御心に従って主からよしと言われたのであれば、私はそこを成功だと見る。むしろ主がおっしゃってないところ、いくらいろんなことをやって、あ、よかった、自分たちで満足してたとしても、主に認めてもらえなかったとしたら、主の御心に反することをやって、この手あの手やって、自分たちで自己満足で陥ってたとしたら、それこそ失敗ではないですか。私たちはやがて主の前に出るわけですよね。私たちはパウロと全く同じ道を歩むことはなくても、イエス様を証しするという同じ使命を主から受けていますね。そのためですよ。皆さんが今ここにいるのは、イエス様を証しするため、イエス様によって救われて、イエス様を知っているこのお方を証しするため、言葉において、態度において、行動において、その証しして、主の皆が崇められるようになるために使わされている。もうそれ以外のことはどうでもいいって言ったら、まあ、後で叩かれるかもしれないんだけど、でも本当にそう、それ以外のものはツールですよ、道具なわけです。イエス様を証しするために与えられているものですから、大いに用いるものにはさらに与えられ、それを隠して使わないものは持っているものまでも取られてしまう。私たちはそのために、その使命を主から受けている。そのことのために、主はご自身の御霊を注いで、今それぞれ皆さん、で大変なところを通っておられる方もおられるでしょう。でもそのところに主は使わしておられる。この御霊を通して、私たちが主の使命に生きるため、主を証しするものとして歩んでいくため、皆さんどうですか。あなたは今日この主からの使命に生きておられるでしょうか。毎日のその歩みというのが、その皆さんがインテンショナリーに、その意図的に向かうところが、この主を証しするというものですか。 なんかチャンスがあったらね、なんかあたまたまみたいな、これは主からのものかじゃなくて、もうそのもう毎日がそのような生き方、そのようなマインドセットがされているでしょうか。私たちの周りにはこのユダヤ人たちのように、パウロを殺そうとした人たちのように、自分たちの主張していることと実際に行っていることとが一致してない人が大勢いますよね。まあ、もちろん私たちも人のこと言えないんですよそれを言えながら、で他者を傷つけること、偽りを言うことをね、平気でする人がいることでしょう。よく見えますね、他の人のはね、いますよね。この言葉で、あの人のこの言葉で、この態度で私は傷ついた、ね、偽りを、あの人は言ってることあれは嘘だ、ね、偽りだって言って他の人はよく見える。またこのね、じゃあユダヤ人以外の人はどうかって、このここに出てくる千人隊長にしても、この彼はクラウデオ・ルシアという名前であったっていうのが分かりますが、そのペリクスに宛てた手紙を見るとね、 でもその中で彼は真実を語っていますか。皆さん、ルシアはパウロを以前暴動を起こしたエジプト人だと思い込んでたわけですよね。ですからユダヤ人たちから助けた後、彼がしようとしたのは鞭打って取り調べをしようとした。でパウロが、いやいや私はローマ人ですって言った時に、え、お前はあのエジプト人じゃないのかっていうやり取りをしてるわけですよね。でも彼がこの手紙の中でこのペリクス総督に言ってるのは、パウロがローマ人であると知ったので私は助けました。いや助けたんですよ、助けたんだけれども、いやいやいや、あなたは勘違いしてたじゃないか、鞭を打とうとしたじゃないか、そのために鎖でつないで、いたじゃないか。ローマ人に対するその間違ったアキューズ、その訴えというのは、その訴えた人も同じ目に遭う、下手したら死を意味したわけですよね。もちろんそんなことは言うわけないってなるんですけれども、でも果たしてじゃあ彼が、ルシアが真実を語ったかというと、事実とは異なる証言をしてますね。自分の都合のいいように、つまりそのように自分自身を守るために事実とは違う証言をする人もいる。ちょっとずつ話を変えていく。どうですか、私たち自身にもそういう面がありますよね。また他の人たち、イエス様を信じてない人たちはそれのどこが悪いのかっていう態度の人もいるかもしれない。でも私たちはその人たちに対して使わされてるわけでしょ。イエス様を証しするわけじゃないですか。モチベーションはとっても大事ですよね。その動機、このイエス様を証しするという動機はとても大事でないとしたくないでしょ、できないと思うんじゃないです。というのもイエス様の十字架の愛、イエス様のその愛、イエス様が私のために死んでくださったその十字架の愛を知ることで、ああ本当にこんな罪人のためにあなたは死んでくださった、あ主を感謝します、そのイエス様への十字架の愛のもとに行き、イエス様を愛しイエス様に従う人は、イエス様の素晴らしさを知るゆえに、相手がその証しをする、語る相手がどういう人かにかかわらず、イエス様を伝えたくなるわけでしょ。主を証しするわけじゃないですか。あなたはこういう人だから伝えたくないってね、意地悪する意味でね、良いニュースを黙っておくっていう人もいるでしょう。でもそれでさえも、まず私たちがグッドニュースを持っている、良い知らせを持っているっていうのがあったら、伝えたくなるっていうのがこの証の元々のモチベーションじゃないです。でもそれがなかったらどうですか？そこがなかったら、証をすることはお務めとなる、義務となる。そうすると、そのちゃんとこう伝えて、あ、この人は信じるかな、信じないかな、この人はこうだなって選びながら、相手の反応がいい人にはこうやって、あ、救われました、信じましたって行きたいでしょ？でもそこがメインじゃない。わかります？この人たちがメインじゃなくて、イエス様を知る私たちがその人たちに向かっていく。イエス様の素晴らしさを知っていくから向かっていくんであって、 で、もちろんね、その人たちが信じれるように聞けるように私たちはあらゆるね、努力もする必要はありますよ。聞けっていうような上から目線で聞けって言って話を聞く人なんかいないので、私たちはへりくだる必要があるでしょ。でもボトムラインはね、この人たちじゃなくて私たちがイエス様を知ってイエス様と共に歩んでいるから、私たちはこの方を他の人々に伝えたい。イエス様を知らないこの暗闇の中で生きている、死んでしまってもその後どうなるかわからない恐れの中にいるその人々に、イエス様はあなたのために死なれた、イエス様はあなたのために蘇って信じるならば、この永遠の命をくださるというこのグッドニュースをこう私たちは伝えるのは、イエス様のうちにあって私たちは喜びに満たされこの方を知って、ね、その聖霊によって力を得てるからですよね。イエス様は苦しみを受け十字架にかかって死んでくださるほどにあなたのことを愛してくださっている。ここがスタート地点です。ゆえにその愛を知り、それに応えてご自分との愛の関係に生きるすべてのものに、イエス様は、主は御霊ご自身の霊と御言葉による導き、聞く者には御言葉と御霊を通して導きを与え、そしてイエス様に対するこの信仰、私たちはからし種ほどの信仰、すぐ弱ってしまうね。本当は私たちを通して影響を与えないといけないのに、周りから影響を受けて、ああ私の信仰はね、教会から離れそう、イエス様から離れそうって、そうなりやすいんですが、そうじゃなくて、私たちのそのご自分にイエス様に対する信仰がさらに引き上げられるための助けと守りとを主がくださる。それを通してさらにイエス様を明かしするため、装うわけじゃないですよ、その苦しみ痛み辛さというのを隠して装うという意味じゃなくて、そのただ中で主によって強められ助けをいただいて守りをいただいて引き上げられることで、私たちは主を明かしするため、その証を通して私たち自身だけではなく、それを聞いて主に立ち返るすべての人がイエス様ご自身に近づけられるため、終わりの日には私たちはこのお方の前にひざまずいてこの方を礼拝するわけです。それを本当に心から確信に満たされて喜んでしようって拝するのか、それともそう思ってないのに無理やりその主の力の前にね、頭を下げられて、そしてその行く先が滅びに至るのか。どちらにしても最後は主が勝利をされますよ。もう勝利されたお方が最後勝利を収められるわけですが、であるならばもう知ってるという私たちはこの方をもっと知りたいでしょう。でその知るって言った時に、大体のは良いことを通してというよりもいろんなチャレンジを通してですよね。苦しみ、ああもうダメだ、先週見ました、もう本当にダメだ、毎日が私にとって毎日が死の連続です、私はパウロという人はこういう中を通ってきたからこそね、他の人は大変だったねって言うかもしれない、でもパウロは大変だったんですよ、本当にギリギリのとこ通ってるんだけど、彼のうちではいよいよイエス様への確信、この救いの喜びが本当にもう大きくこう彼を満たしたと思いますね。主は素晴らしいお方です。この方を続けて私たちは礼拝し、さらによく知り、さらにこの方を証しできるよう続けて共に祈りつつ、この御業に励ましていただきましょう。お祈りします。